放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、匂いのついた水が苦手です。出版プロデューサー西浦です
どうも、僕はどっちかっていうと汁物が一番感動する、フリー作曲家のアルラです。
汁物、
汁物、
まあまあ映画だと、
はい、お願いします
どうも、美容室では一言も喋らない、
ああいいですね、
編集者の望月です。
お願いします
お願いします。
アルラさんと真逆ですね
そうです。
アルラさんどんだけ喋れるかで編集者に、
ああ美容院ですよね、はい、そうですそうです。どんだけあのトークで楽しく帰れるかっていう、うんうん、
フリートーク力を見てるわけ
ですね。そうですそうです
そうです。
美容師の腕では全くない
和芸で、逆にもう望月さんも一言も喋らず、
っていうかまあ上京してからは自分で切ってるんですけど。
自分で切ってんすか。
そうですそうです。
すげえ。
かなりあの望月さんのキャラクターが僕の中であの改変改変されて、人間性がかなり あらわになってきてますけれども
いや良かったです
プロトタイプとしては少ない方の
そうねあんまり量産化できなそうなタイプ
ですね。それは黙りますね自分になんか言いながら自分の髪の毛切ってたらちょっと怖いですからね。
確かに最高だ。汁物、
はい、ちょうど昨日ですね、はい、焼き鳥を食ってまして、
うん、
あそこ、荻窪の長瀬駅からちょっと歩いたところに、うん、なんかどこぞのバーの店主がうまいって言ってたらしいっていう焼き鳥屋があった。
どこぞもアバウトやしらしいやしもうそうなったら焼き鳥屋かどうかも怪し
い。いやいや、まあ、焼き鳥屋なんですよ。割と最近オープンした方の。
あ、しかも最近できたんや。
そうですそうです、うん、で行ったらまあ5時半からオープンやって並ぶかなと思ったら早めに行ったんですよ、はいはい、で5時半に行ったらまあ誰もいなくて、
はい、
でパッと見たらカウンターしかなくて焼き鳥なのに、うん、うわおと思って、そういう系かと、うんうん、でおしゃれな感じ、
高級路線、
高級路線で、うん、で、まあ、何分か串の盛り合わせ頼ん で、うん、であともつ煮も頼んだんですけど、うん、その時に、まあ、普通にめちゃくちゃ美味しかったんですけど、柔らかいし、うん、なんかお上品して、うん、すごい今日当たりやなって言ってたんですけど、最終的にやっぱもつ煮のもつ の、うん、なんか煮込み その液体あるじゃない、汁、うん、あれで感動したっていう
ところ。汁物、
汁物、やっぱ俺は結局汁物でなんかうまいとか最終的なこうパンチになる人なんやなと思いまして、うん、
なるほどね。
お鍋が一番好きなんですよ多分。
あ、そうなんですか。食べ物で鍋が一番好き。
鍋が好きですね。
はあ。
汁を一回目にすすって、うん、もううまいかどうか、それでもう全部この鍋がうまいかどうか決まるみたいな。
ああ、もうじゃあラーメンもスープから。
そうですそうです。絶対スープですね。
汁って言わんといて。
あ、スープですね。うん、ああ、そうかそうかそうか。
で、おでんもじゃあだし。
そうですね。だし、ね、ちょっと絶対すすりますね。
はあ。逆にすすらへんも調べたいんだけど、カルボナーラのソースは、
いや、ないですよ
そうだよね。
そうです。
それ言ったらすげえなと思ったけど
まあそっからっすねっつって、
うん、
水のついた、匂いのついた水は嫌いだと。
うん、そうなんですよね。僕水はもう無味乾燥としたものが好きなんですけど、
はいはい、
ちょっと今日春田さんが買ってきてくれた水がいろはすのレモンと鉄分
美味しいですよ。体に嬉しいって書いてますしね。
これ嬉しいって書いてますよね。その地産レモンエキス入りのね、
うん、そのスーパーにこれしか置いてなかったんですよ、水が。
そんなことあります。
いや、もう本当そうです。あとは本当にペットボトルの2リットルとかあるぐらいの、それを回し飲みするのをどうやねんというところがあったので、おのおの1人ね1本となるならもうこれしかないよねと、うんう
ん、その判断をしたわけだ。
はい、僕はまあ今でも間違ってなかったと
俺なんで間違ってない、レモンの味はすごいするんですけど、鉄分が全然分かんなくないですか。
鉄分は分かんないですね。 FE って書いてあるけど、うん、全然分からんな。美味しいですよ、美味しいです、うん、
まあ、はい、美味しいは美味しいですけどね、
うん、ということで、
はい、というわけで鮮ない話ばっかりになってしまうので、はい、また今日も、タイトルコールいっていきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コージ西浦のしゃべり出版、裏表。
はい、というわけで、今週も、来庁舎の編集者 の望月さんに来ていただいてます。
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ね、前回の放送でまだ24歳ってことが分かって、ね、今年25になるんですか。
そうですね。
もう超若くないですか。
11
個したかな俺の。今年は36だから。
じゃあもう一回りいいか。
ギリギリ一回りいいかい。
あ、そう、
一回りって12
でしょ。あ、そうですね。あ、そうそう、
ギリギリ
ギリギリ
ギリギリですね、はいはい、ギリギリですね。はあ、でただいわゆる新卒で来庁舎に入ったわけじゃなくて、はい、その、まあ、ある先も前回も言ってたけどアルバイトされてて入ったっていう経緯とかもあるから、ね、ちょっと、まあ、生まれてから今日までのざっくりとした流れを、
ね、
そんなにしたいなと思って
生まれてから、まあ、24年間ですね。
そうい
けるいける
いけます。
1歳2分ぐらいかけて1歳1分やなこれで。だからまあ高校卒業までは大分にいらっしゃった。
いや、その後大分で就職して、
はいはい、
で4年ぐらい働いてたんですよ。
高校卒業して大分で
地元の企業で働いて、
はいはい、
で4年目かな、4年目ぐらいで、
うん、
まあ元々まあ東京にちょっと行って、
うん、
なんか一丁やりたいなっていう、うん、感じはあったので、で
成り上がり的な感じですか。
うん、そうですね、まあ、あの文章を書く仕事とか、うんうん、まあ、そういう仕事したいってあって、
あ、そうですよね、
ただ高校が工業高校なんですよ、
うんうんうん、
で工業高校の電子科っていう、まあ、コンピューターとかの方、うん、プログラミングとかやってるところなので、うんうんうん、で、まあ、大体みんな高卒で地元 の, その工場とかに働きに行くんですけど、うんうんうんうん、工場合わないなと思って、
お
やりたくねえなと思って
みんな本読んでねえなみたいな感じ、
はい、で、まあ、高校の頃担任がちょっと私 の, その文章を書くのとかに目をつけてくれて、いろいろ校内でそういう文章を書く広報誌みたいなのとかあったらちょっと任せてくれたりとかなんかあって、やっぱ楽しいなと思いながら。
いい先生ですね。
そうなんですよ、本当に見出していただいて、で、で就職するときに、まあ地元 の, その JA っていう農協ありますよね、でまあ、何でも保険からなんか農業から全部やってるところなんで、
はいはいはいはい、
ここ入れば何かしら工場じゃなくて何かしらそういうちょっと文系っぽいことできるんじゃないかみたいな希望にかけて入ったんですけど、
うん、
全然違うところに配属されて、うん、もう本当に ガチの現場仕事みたいな感じになって、まあそれはそれで全然体を動かすのも楽しかったんですけど、うん、
え、何をってさ、例えば米を、
いや、ガス屋さん、
ガス屋さん、
プロパンガスの、
はいはい、
まあ、あの家庭のガスコンロの修理したりとか、あとはまあ外に ついてるガスボンベのとこに調整器っていう機械とかついてるんですけど、
うんうんうんうん、
ああいうのをこう交換して歩いたりとか、
へえ、
だから毎日軽トラ乗ってその地元の山奥の家とかこう回ってってやってたんですけど、
うん、そんなキャリアある編集者なかなかいないんですよマジですげえ。
で、うん、まあやっぱこれ一生やるのはまあちょっと多分後悔するだろうなと思って、で上京することになって、で最初寮付き の, あの会社に入ったんですよ。
東京で、
それ横浜だったんですけど、
はい、
配属が、それもお酒の配達の仕事でめちゃくちゃ重労働だったんですけど、で朝5時ぐらいかな、もうだから家出るときまだ月が出てるんですよ。冬だったんですけどね、
はいはい、
で月が出てるうちに家出て、でほぼ休憩なしでずっと配達して、うん、帰るのも8時9時とかだから帰る時もまた月が出てるって、でもう体ボロボロなって、うん、
ちょっとこれアイラビュー訳してる場合じゃねえよ、
場合じゃなかった、全然月見ても全然
何
も
消えてか思わないいや
月イコール仕事み
たいな夏目漱石弱いみたいな、
そうそう、
太陽の方が好きだよみたいな、
はい、でまあ、ちょっとこれも一生はもともと一生やるつもりじゃなくて、まあ、とりあえず状況の足がかりとして入った仕事だったんで、ちょっとやめ、もうちょっと一旦やめようと思ってやめて、もうニートになったんですよ。
おお、なるほどなるほど。
で会社の寮に住んでたんで、
はい、
もう家も失って、
そうか、
かといってそんなすぐのこのこ実家帰れないじゃないですか。
せっかく出てきたばっかりですからね。 1年ぐらいですか出てきて。
出て、いや、もう辞めたの1ヶ月半とかなんですこれ早すぎだ
ろ。確かにどうも帰れないですね
で、まあ、彼女が東京にいて、
うん、
で、あの寮に住んでたんです、
はいはい、
狭い 1K のアパート、
うんうんうんうん、
とりあえずそこに転がり込んで
寮に行っちゃった
住まわしてもらってい
わゆるなんか作家って感じがするそこら辺あれは
ひもくさい感じよね
毛皮ですね
で、まあ そこに住みながら本当肩身の狭い思いしながら、
うん、正直そうですよね。そこでえらい顔はできないですよね。してたら逆にちょっと問題という
か、はい、いやなかなかあの不定野郎だ
ね。で、まあ、日々ハローワークに通って、
はいはいはい、
でまあなんかそういう仕事やりてえなと思って、うん、構成の仕事とかあとまあネットのなんかそういう文章を書く仕事とかいろいろ探したんですけど、うん、全然受かんなくて、やっぱ学歴がないので、
う
ん、
ああ高卒だとダメ
そうですね。でまあたまたま今の会社のもう貯金がだからあと1ヶ月で尽きるぐらいのとこで今の来庁者の募集見つけて受けに行ったんですよね。だから45人ぐらい受けに来てたのかな、採用1人だったんですけど、ね、
うん、
これ無理だろうと思って
45分の1はかなりきついですね。
きついでしょ、
うん、
これ無理だなと思って、
うん、
でまあでもたまたまその自分で写真集とか作ってたんでそれ持ってってたんですよ。なんかアピールになるかなと思ってそれ見せたのが良かったか分かんないんですけど、うん、写真集見せながらプレゼントというかしたら、とりあえず二次面接に行けて、
うん、
でまあ二次面接でも、まあ、そんな別に大したことは言ってないんですけど、うん、なぜか受かって、
うん、
で今に至るという
。あ、ギリギリでしたね。
なんかそのバイトをされてたみたいな、なんか聞いたんですけど、はい、その書籍に関わるとか在庁者の元で何かのバイトやってたんじゃなくて、来庁者に受かるのはもう普通に正社員として最初からもうなんか受けたら受かったっていう感じ
ですか？あ、いやいや、それはバイトの
募集だったんで。バイトの面接で45人中1ですか？むちゃくちゃなとこ
です
ね。
1位か分かんないです。あの結局社長が迷って選びきれなくて 3人取っちゃったんですけど。
ああ、そうなんですか。
どんな会社？何のバイトでしたっけそれ？
まあ、
編集補助、
編集補助プラス、まあ、営業と雑用みたいな感じ
で。すごい世界ですね。
でまあ、最初の I love you とかもバイトの時に出した企画で、うんうんうん、まあ、出した時もバイトだったんですけど、
はい、うん、じゃああれだ、望月龍馬は著者であり編集者でライターでありバイトであるってことですね。
バイトであ
り、この時は面白いやん、バイトの先生僕の大好きなあのカレーザーカオル先生は、
あ、
は
いはい、
あの OL 兼漫画家兼イラスエッセイストだったんだけど晴れて無職になって、
うん、
あのカレーザーサクセスザー無職先生とか言われてるからちょっとあの脱線でしたけど、
うん、おその写真集を作ってたっていうのは、
いいよね、
はい、もうもともとこういう出版とかに興味があったからなんか自分の糧になるかなっていうので作ってらっしゃったってことですか？
いや、それ完全に趣味で、まあ、友達とか撮ったやつを自分で本一冊ですよ、もうたった一冊作って友達と眺めるために作ったんですけど、
それって例えばその旅行とか行った時の写真をなんか500円ぐらいで、
はい、
あの本にしてくれるサービスとかあるじゃないですか。
あります。
ああいうのと一緒って感じですか？
まあ、もうそれは5000円ぐらいかかったんですけど。
何が違うんですか？
いや、情勢本の結構でかい A4 ぐらいのサイズかな。
ああ、もうちょっと半径から、
はい、
はあはあ、
本当に友達と飲みながら見たいなっていう感じで
作
った
。面白い。
印刷会社とかで持ってってやったんですか？
それは、アップルかなんかで、うん、そのあったんですけど。
うん、あ、そうなんだ。でも5000円できるんですね。
そうですね。
すげえ。
5000円で1冊
ぐらいで、はい、
確かにそれをやってきた人とやってない人ってそれは
採用者から
したら、
とりあえずそれはできる子なんだってなりますもんね。
そう、うん、その完成度とか置いといて、うん、5000のものでも自分たちでアイデア出して形にした。さっきもほらなんか先週かな、小説も書いてたんでっておっしゃったけど、はい、やっぱり小説を書こうとしてる人と書いた人は違うと思うし、書いた人と書き終わった人は違うと思うんですよ。
なるほど。
僕書き終わったことある人はすごいと思ってて書き始めてどちらの人いっぱいいるでしょ。
確かに書き始めるのは楽しいんです
よ、ね、そうで、オチまでちゃんとつけるとか、そうそうそう、話が終わる観点、
はいはいはい、
結構パワーいるぜと思って、
うん、しかもそれが本当にちゃんと出版されるかどうかわからんのに書くって
そうい
う
こと
ですよね。
もちろんもちろんもちろん、
確かに。
でもそういうことだと思ってて、なんか望月さんそういうこうそういう力というかがあったんでしょうね、多分
ですかね、
うん、よくない、なんかそのなんか昨今さ、
はい、
20代の若い人がやれパワーがないとかさ、
うんうんうん、
やれ悟り世代だとかさ、
それ古くないですか？大丈夫ですか？悟り世代って言われてます？
古い、
むしろゆとりです。
あれ、
あ、そうでしたっけ？
ゆとりです。
あれ24ってゆとりですか？
ゆとりです。悟りもうちょい下じゃないですか？
あれ、さらに下？ まあ、でも今23、4の子悟りしてたけどな自分のこと、
ええ、でもそっちの方がかっこいい
確かにかっこいい感じがします、
ね、悟り始めました、
ね、ゆとりは嫌やなというのはちょっと思うな
やっぱそういう中でね、
え、あの全然ちょっといいですか、関係ないんですけど、はいはいはい、ゆとり世代っていうことに対しての自分のなんか抗いたいっていう気持ちとかあるんですか、世間からそう言われるその世代として。
いや別に
特に関係ねえかなみたいな、そんな感じ
です。もう自分を見ろっていう感じです
ね。ゆとりじゃない発想が。
そうね、確かにね。
なんか別に
安室さんってゆとり、
はい、僕はゆとりに入りかけぐらいですね。
あの昭和生まれだもんね。
昭和生まれ。
平成からだよね、ゆとり
の。だと思います。なんで、高校の時にゆとりが始まったみたいな感じで、うん、ギリギリあの土日が隔週があったのがなくなったんですよ。その高校の時に。でそしたら急に高校の授業が一コマ増えたんですよ、平日のやつが。それで A4 にされたわ。
プラマイズルやんけ。
そうそうそう。ちょっとプラスやんけみたいな。
お前。そうか。いやまあ僕も悟りだゆとりだで着るのは面白くないなと思うんだけど、うんうんうん、そのなんでしょう、 うちは、ね、インターンの子とかいて、
はいはい、
あの20代の人との接する人が僕結構多いというか、
はい、
うん、中でなんかあの優秀な人は全然優秀なんですよ。
もう関係ないと。
関係ないんですよ。でもなんか望月さんみたいな、なんかこうなんていうのかな、あの現場叩き上げてきましたみたいな人はあんまりいないから最近あちょっとワクワクしますよねっていう話でしたね。
やっぱそういうところが西田さん的にも面白いねみたいな感じでちょっとこう
思ったのは、うん、その今僕も初めて聞いたからそういう経緯は今知ったんだけど、多分それが出てたんじゃないかなって西浦センサーに引っかかったんじゃないかなって勝手に思ってます。
叩き上げ感が、うん、
じゃあちょっとその叩き上げの望月さんの話をね、来週以降もあと2週続けて聞いていきたいと思います。
はい
はい、
で今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ当番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。
出版タイムスのフェイスブックページへメッセージコメントをお寄せください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。